今年はですね、なんとか科学のシリーズをやりたいと思いまして、まず第1回目を書きました、示しました。ですね、科学のことを解説するにもですね、こう系統的にやろうとしますと、もういろんな学問の基礎をやりたくなってしょうがないんですが、それをやめてですね、一つ一つ現在の社会に関係があること、まあ、第1回目はこれちょうど地球温暖化に関係あることになっちゃったんですけど、その地球温暖化じゃなくて、例えば生活の中でお母さんが、お子さんにお弁当を作るときにプラスチックの容器に入れていいかとか、まあ、そういう日常的なこととかですね、まあ、宇宙とかそういう難しいこととかを織り交ぜながら話していきたいと思います。まあ、10分なので、まあ、結構ちゃんとしてお話ができるんではないかと思って、今回は第1回目です。一時ですね、盛んに NHK とか朝日新聞がですね、温暖化したら南極の氷が溶けて、海水面が上がるという報道をしてましたね。北極の氷が溶けて、海水面が上がるという報道をしておりました。そして、ひどい時には例えば50メートル上がるとかいうようなこともあり、その後、まあ、5メートルとか8メートルとかいう時期があり、現在ではもしかすると50センチぐらい上がるんじゃないかなんて言われてますけども、北極の氷が溶けてもですね、海水面は上がらないんですね。これは私が環境問題はなぜ嘘がまかり通るのかのところで書きまして、その時にちょうど横浜国立大学の文化系の学部 の非常勤講師で講義をしておりましたら、女性の女子学生の方が来られて、いやその私はどっかの喫茶店でウェイトレスをしてるんだけども、コップにぎっしり氷を詰めて、そして水を張って、そして置いておくと水が溢れますと。だから氷が溢れるとやっぱり水が溢れるんじゃないですか、増えるんじゃないですかという質問をしましたので、私が多分それはですね、コップの下まで、氷がびっしり詰まっているときはそうなるでしょうけども、今度一つ氷を浮かして、そしてコップギリギリまで水を張って、溶かしてみてください、多分こぼれませんからっつったら、まあ、次の週にその女子学生来まして、先生の言う通りでしたとこうなりましたね。この水に溶けている氷が溶けても海水面が上がらないというのはちょっと考えたらおかしいわけですよね。つまり、ここの絵にありますように海水面の上に氷が浮いてるわけですからね。この浮いてる氷が溶ければその分だけ海水面が上がるという感じがするわけですね。だからまあ科学っていうのはそういうふうにこうちょっと見たところでは違うという場合があるんですが、もう少しよく考えますと、氷っていうのは水からできてるんですよね。例えば南極でも夏の暑い時にはまあ氷は半分ぐらいになり、冬の寒い時には氷が北極ですね、ちょっと南極と北極と間違ってるかもしれませんが、北極ですが、北極海に氷が全面的に張るわけですね。ですからこの氷は水からできてるわけです。まあ氷はみんな水からできるんですが、でなぜ水からできた氷が水に浮いているか、ここだけを考えればいいわけですね。水からできた氷は普通だったら沈む感じなんですよ。っていうのはなんかこう液体がですね固まって固体になると、固体の方が普通は重いんですよ。ですから普通の場合は何かが固体になると固体は海の底に沈むんですよね。まあ、石ころでも何でも大体沈んでるわけです。固体は液体の上に浮いてるっつったら、大体私たちは木材とかですねプラスチックなんかは浮くんだけど、普通のものは沈むと思ってるんですね。じゃあなんで、その固体のものは沈むかっていうと、液体、水ですね、この場合水から氷ができた時に氷の方が重たければ沈むんですよ。だから本当はっていうか、氷は沈んでいた方が、まあ、普通なんですね。私がこう丁寧に説明するのは、この際ですね、もう一つの科学的なことはもう完全にこの10分間聞いたら分かって、いただきたいという気持ちが強いからなんですね。ところが水が凍るときだけはと言ってもいいぐらい珍しいんですけれども、氷の方が軽くなるんですよ。普通液体は何で液体かって言ったら、自由に分子が動けるから液体で、固体は何で固体かって言ったら、分子が自由に動けないから固体になるわけですから、自由に動ける集団よりかですね、動けなくなった集団の方が普 通はぎっしり詰まってるんですよ。ですから氷の方が固まった方が重たくなるというのが普通なんですが、水だけは非常に特殊なんですね。ちょっとここで難しいことを言いますと、 H2O っていう水はですね、 H が2つで O が1つですから分子量っていうのが18なんですけど、分子量が18なんていうものはですね、水の融点が0度で溶けるんですけど、そんなもんじゃないんですよ。マイナス100度とかっていうな感じなんですよ。ところが水だけはすごく高い温度まで溶けないんですね。溶けて氷から水に溶けないんですよ。これはなぜかって言いますと、水っていうのは H2O って書くんですけどね、正しく書くと H2O(N)ってなんか固まってるんですよね。で固まってるので、まあ言ってみれば、液体の状態、水の状態でも結構ぎっしり詰まってるんですよ。だからそれが固体になってある程度規則正しい並び方になるとかえってスカスカになるんですよ。普通は逆なんですよ。普通は液体っていうのは自由にこう分子が動きますので、それでそっちの方が軽くて、固体になるともうガチッとこう場所が決まっちゃうので、それで固体になるわけですが、そっちの方が重たいんですけども、水の場合だけ軽いんですね。ですから浮くわけです。だからこの絵で言えばですね、浮いている氷っていうのはもともと水面から下の氷の部分が、水の部分が凍ると上に出てくるんですよ。氷になると上に氷山みたいに出てくるんです。それで溶けると元の海水面に戻るんですね。ですから、北極海の海水が温暖化して溶けても、寒冷になって氷河期になって全部結氷しても海水の水面には関係がないんですよね。でこの問題はですね、なかなか社会的には面白い問題なんです。というのはですね、これを知ってる人は、小学校もちろん知ってる人だけど、中学校の理科の先生、高等学校の理科の先生、大学の理科系の先生、NHK 朝日新聞にいる科学記者は全部知ってるんですよ。全部知ってるけども、私は威張らないですよ。私が2007年に指摘するまで約10年間日本中が北極海の氷が溶けたら海水面が上がると思ってたわけです。いや多分ね、それを聞いておかしいと思った理科の先生やら東大教授やらいると思うんですけどね。まあ NHK と朝日新聞の科学記者がアホだったというのか、それとも詐欺師なのか、どっちかなんですね。ですからこれほどはっきりした物理現象であっても、日本という世の中を10年ぐらい全部騙しとくことができると。そうすると今でもですね、どうも武田が言うことなんか信じらんないと。大体 NHK とか朝日新聞が言うことに間違いがあるはずがないと、政府もそう言ってたと、環境省もそう言ってたじゃないかっていうふうに思ってる人がいるんですが、まあ、それは日本の今までの長い歴史で本当に日本の天皇陛下、まあ、政府なんかがしっかりしてたんで、民を騙すことがなかったんですね。ですからまあそういうふうに思いになるのも確かなんですが、おそらく私の言うことが信じられなかったら、中学校の理科の先生かなんかにお聞きになったらですね、すぐそれはそうですよ、だってこのアルキメデスの原理なんですけど、このアルキメデスの原理っていうのは中学生で教えるんですよ。ですから、国民で中学校の理科を習ってる人ってのは全員なんですけどね。だから NHK とか朝日新聞が報道しても、僕は別に今ね、これ NHK とか朝日新聞を文句言おうとしてんじゃないんです。科学が分かるためにはですね、 NHK とか朝日新聞とか環境省が言ってることが正しいと思うと理解ができないからなんですよ。疑問が湧いちゃうんですよね。ただ科学ってのは必ず自分の頭で理解できます。私が今説明したように、水から氷になると普通はしっかり固まるんだけど、もっとルーズになっちゃうんで膨らむと。だから氷の方が軽いから浮くんだということはですね、どんな人でも理解できるんですよ。だから誰が言った、彼が言ったっていうんじゃなくて、自分の頭で原理原則をよく考えていただきたい。このシリーズはぜひですね、それで科学的なへんてこなことがですね、日本に横行しないようにしたいと、まあそのように思うわけです。これが第1回であまりうまくいきませんでしたが、次第に私も技術を学びますので期待しておいてください。
よくわかる科学の2回目ですね。1回目は、まあ、地球温暖化とちょっと関係はあるんですが、北極海の氷が溶けると海水面が上がるということで、まあ、かつて随分日本のマスメディアが煽って、今でもなんか温暖化すると海水面が上がると思っている方がおられるという状態なんですけれども、それについて解説をしました。2回目はもうガラッと変えましてですね、タコができる理由と、タコというのはペンダコですね、足にも結構できるわけですよね。で、ペンを持ってしばらく書いているとペンの当たる親指だとか、まあ、薬指とか中指ですかね、そういうところにペンダコというのができるわけですね。それから足の裏にもですね、ちょっと歩く癖があって、どっかに一部に集中し、力が集中しますと、そこに、まあ、タコっていうのができるわけですね。まあ、タコが全然できない、まあ、非常に優秀な方もおられるんですけど、普通の人はタコが必ずできてですね、それで痛くも痒くもないし、まあ、いいかなという感じなんですけれども、なんでタコができるのかっていうと、これは非常に面白いんですね。まあ、人間の体っていうのはですね、もう日常的にいろんなところが痛むんですよ。例えば皮膚の表面にはこういろんなものがついて痛むし、それから例えば牛肉を食べるとですね、胃の中に入り、それをこう消化しようと思って消化液を出すと、牛肉も消化しますが、ついでに自分の胃の壁も消化しちゃうんですよね、ある程度。そういうふうにですね、人間が生きているっていうことは、外界から温度だとか、まあ、いろんな酸素だとかいう攻撃を受けましてね、常に治しながら生きるんですよね。例えば人間の骨なんかもそうですけど、骨はしっかりしてるからと思うんですけども、骨もですね、カルシウムを入れ替えながら、少しずつ若返りながらやってるわけですね。だいたい1日に 200mg とか 300mg のカルシウムが骨から溶けて血中に出て、その代わり食物から取った新しいカルシウムで新しい骨の一部を作っていくっていう、そういうことをやってるわけですね。だからもう人間の体というのはもう常に修理しながらやってるわけですよ。それで例えばペンを持って、強くペンを持って物を書いたり、それから歩く時も足の一部に非常に力がかかったりすると、そこの皮膚が痛むんですよね。そうすると痛むと、その皮膚をいつも修理せんといかん。ところが毎日修理してるともうめんどくさいっていうか、そんなにエネルギー使っても無駄だから、皮膚の一部が、まあ、言ってみれば角質化するってもいいし、死んでいくってもいいんですけど、仮にですよ、仮にその硬い皮膚でもう生きていないような皮膚をそこの当たるところに作るんですよ。それがタコですね。つまり修理、毎日毎日修理するならもう修理やめて、修理しなくていいような硬い皮膚に一時変えるんですよ。それがペンダコでもあるし、足の裏にできるタコですね。そしてその硬いタコができたら、その硬いのはもう硬いですから、もうあまり損傷しないんで、そのままもう直さなくて済むんですよね。ですから、まあ言えばこのズボンのですね、膝のところが痛むから、そこにパッチを当てるようなもんでですね、一時そういう手当てをして修理をしないようにするんですよ。しなくて済むようにしておくわけですね。ところが人間の体って非常に素晴らしくてですね、しばらくペンを持たずに物を書かないと、だんだんだんだんそのタコが小さくなって、やっぱり昔の柔らかい皮膚が出てくるわけですね。だからつまり人間っていうのは、毎日毎日修理しなきゃならないようなところがあると、まあ、それはもうそういうふうにしてるのめんどくさいっていうか、労力かかるからやめてしまって、タコみたいな硬い表面を作り、それで今度はまたペンを持たないとのが続くと、あ、この人はもうペン持たなくなったからタコを作っておく必要ないなっていうことで、柔らかい昔の皮膚に変えるというですね、極めて高性能なんですね。だからタコっていうのを僕なんか見るたびに、あ、大したもんだな人間の体は、とこういうふうに、まあ、思うわけですね。こういった生物の節約思考っていうのはですね、本当に徹底してるんです。っていうか、まあ、そういう節約ができる生物が、まあ、生き残ってきたとも言えるんですね。例えばよく海の生物で吸盤みたいなものでペチャーとくっついてるのいますね。あれもそうなんですね。それから有名なものには、紫貝っていう貝がおりましてね、これは貝のところからニョロニョロと足を出してですね、その足の先端を岩につけるわけですよ。で、岩の表面をパパパって掃除をして、きれいにして、そこにペタッとくっつくんですね。 それでちょうどあの水盤みたいにペタッとくっついて少し持ち上げるんですよ。そうするとその自分の足と岩の間に多少の隙間ができますね。この隙間に接着剤を体からピューと出すんですよ。そして足を岩に接着してしまうんですね。なんでそんなことするかというとですね、海は波がありますからね、波の流れがありますから、水の、もしも岩にへばりついてるとしたら岩をずっと抱いてなきゃいけないんですよ。そうすると筋肉で抱きますと疲れるでしょ。だからまずいわけですね。だから接着剤を出して、接着が完成したらもうだらっと力を抜いてしまってもその岩から離れないわけですね。ちょうど例えば、海の荒い時に船に乗った人間がですね、こう波の揺れで飛ばされないように柱をこう握ってるようなもんなんですよ。船の柱を抱いて必死に自分の体が海に投げ出されないようにするっていう状態を考えますとね、それ疲れちゃいますよ。ずっとあの柱を抱いてると。だから例えばどうするかって言ったら、その抱いてる柱と自分の体をロープで巻きつければですね、それをきちっと巻きつければ力を抜いてもですね、自分は船から飛び出さないですよね。だからそうすると筋肉の力を抜けるから楽ですよね。だどっちがエネルギー使うかって言ったら、船の柱に自分の体をロープで巻きつけて縛っておいた方が、自分の力でロープ柱を抱いているよりかはずっと楽なわけですね。だからにその生物っていうのはですね、やっぱり競争に勝つ生物っていうのは本当に自分の力を出すときは出すけど、その他は非常に節約するっていう例ですね。この一つがこのタコで、タコはまあ毎日毎日皮膚をギュギュ押してると修理しなきゃいけない、皮膚が損傷しますからね。それを治すよりかはもうこの人は足の裏とかペンを持つ手とかもうがっちり握るから、そこの皮膚がいつも痛むと、毎日毎日修理して柔らかい皮膚にしてるよりかはもうここにタコでも作って硬い皮膚にしとけばですねいいと。ただやっぱり柔らかい皮膚が本来の自分の皮膚ですから、そこで、まあ、ペンを握らなくなったらとか歩き方が上手くなったらタコを直して、今度また昔の柔らかいものにする。それから紫貝だったら岩にこう筋肉でぎっしりこう持ってたら本当に疲れるので接着剤で接着すると。またですね、私は今からそうですね30年から40年ぐらい前にですね、まあ、こういったことに興味あって勉強してた時には本当にびっくりしましたのは、私はまあ材料系を勉強してましたからね、研究してましたから、実は紫貝の接着剤っていうのはですね、ちょっとここで詳しいこと今日は述べられないんですけれども、ものすごく優れてるんですよ。つまりですね、あらゆる岩の性質いろいろあるんですけど、いろんな岩の性質があってもそこにつくと。それから波で揺れた時に接着面が剥がれないような工夫もしてますしね。それからまあ体の中で作る時にあまり原料っていうか接着剤を多く作らなくても接着できるような工夫もしてるんですよ。で、私は最初にびっくりしたのは、実は生物の接着って素晴らしいなと。人間が接着剤の理論を一生懸命研究してやっと現在の優れた接着剤になったけども、生物というのはもう1億年も2億年も前からですね、現在の最も優れた接着剤と同じようなものを使ってたんだなっていうのにびっくりしたんです、最初はですね。だんだんだんだん勉強していくうちにさらに優れたことを分かった。それは、岩と接着しておけば力を抜いておける、接着してなかったら自分の筋肉をずっと使うから腕が疲れちゃうということが分かってですね、いやまあ生物のこういう仕組みっていうのは本当に優れてるなというふうに思いましたね。それもそうかもしれません。近代科学っていうのはここ300年ぐらい発達してですね、まあ、人間の頭で少しずつ自然を良くしたり改良したりしてきたわけですけども、生物はまあ多細胞生物だけで5億5000万年も生きてますからね。その中でトライアンドエラーっていいますか、いろんな試みをして現在生き残ってる生物は、このタコにしても紫貝の接着にしてもですね、最低のエネルギーとか最低の補修でもってですね元気に生きれるようになっていると まあ、いうことですね。今日はちょっと話題の違うことをお話しいたしました。
よくわかる科学のシリーズではですね、1回目の氷の性質とか2回目のタコ、まあ、ペンダコですね、こういうふうな具体的なものをできるだけやっていくんですが、今日はちょっとですね3回目で多少考え方、科学の考え方について、ガリレオのですね有名な言葉、それでも地球は回っていると、まあ、いうのをとってですね、お話をしてみたいと思います。表紙の絵はですねガリレオの異端審判の図として有名なもので、ちょっと神経質で多少精神的にも、まあ、問題のあったガリレオがですね異端審判所に引きずり出されまして、お前は、地球の周りに太陽が回ってるんじゃなくて太陽の周りに地球が回ってるというような、神を冒涜するようなことを言ってけしからんと言われて有罪になって監獄の中に入れられる時なんですね。まあ、その時に、審判所の裁判所の床に倒れたガリレオがですね、それでも地球が回っているというふうにつぶやいたという話はですね、宗教に決せ、社会とか宗教に屈さずに、科学的信念を貫いた言葉として、まあ、有名なわけです。私も実は初学者の頃、まあ、大学を出たり30歳ぐらいまではですね、実はこのガリレオの言葉は素晴らしいなと思っていましたね。それでも地球は回ってる、そうなんだ、大体聖書に書いてあるとか坊さんが科学のことなんか言ったってわからないじゃないかと、まあ、いうような気持ちでありました。しかし今はですね、それから研究を重ねた人生を送った私としてはですね、これはガリレオの言葉が正しいかどうかっていうのはわからないなと思いますね。科学をするものはですね、やっぱり実験データを積み重ね、理論的な計算をして、で一歩一歩着実に進んでいきます。論理的にも整合性が求められますので、非常に厳密に自分が積み重ねてきたわけですから、それでも地球は回っているというふうに思うわけですね。私も自分の研究については信念があり、自分なりのその正確さを持って言っているというふうに思ってるわけですね。しかしですね、まあ、人間の思考能力の限界というのがですね、そんなに大きくないんですよ、実は。で、確かに目の前にあるものは白い紙は白いし、黒い紙は黒いんですよね。空気はその中で動いてもあまり衝突しないけど、コンクリートの壁には衝突するわけですよ。ですからそういう事実、自分の目の前で物を持って手を離せば物が落ちますね。こういったことは全て事実のように自分には見えるんですけれども、必ずしもそうではないんですよね。つまり自分が見たり聞いたり考えたり、そして正しいというふうに思うことは必ずしも正しくないんですね。それは多分全知全能の神様とか本当に宇宙の原理を知ってる人から見たら、やっぱり私たちの思考過程とか観測過程に間違いがあるケースが多いんですよね。まあごく最近ですと、真空、宇宙は真空で何もない物質がないと思ってたやつが、なんか物質がぎっしり詰まってるっていうんですから、まあそういうことに接するにつれですね、本当にそれでも地球は回っていると言えるぐらいのですね、確信を持ったこと、正しいことを我々科学者は分かりうるんで、うるのかどうかと、まあ、いうことが、まあ、私なんかは非常に疑問に思ってるし、それがまた科学の楽しさでもあるんですね。今まで絶対に正しいと思われたことをもう一回考え直すと、まあ、いうことがですね、まあ、私なんかなんで科学をやってるかって言ったら、いやそういうのが面白いからですよと、まあ、つい言いたくなるわけですね。まあ、それの一つなわけです。ですから今となってはですね、それでも地球が回っているというのはやっぱりこれ、ガリレオの方はイエス・キリストよりも上だと言ってるような気もするんですよね。だからそういう点では、まあちょっとガリレオさん多少それは、 傲慢なんじゃないですかと、事実としてそれでも地球が回ってるというんじゃなくて、私はそれでも地球が回っ太陽の周りを回ってると考えておりますと、主語と何か考えていますぐらいつけたらどうですかというふうに言いたくなっちゃうわけですね。これはまあ現実問題として、スタップ細胞事件の時に非常に強く出ましたね。例えば論文は、完璧なものではなくてはいけない、2枚ぐらいの写真を入れ間違ったっていうのはとんでもないことだと。まあそれはもちろん写真は入れ間違わない方がいいんですけれども、若い研究者があれ80枚ぐらいあるんですよ、ビデオが4本と。だから写真が普通ではですね、論文の写真なんて 5,6 枚ぐらいしか使わないんですが、非常にこう膨大な論文なんですね。そのうちの2つが間違ったとかなんとかいうことを大きく言う必要がまずあるのかっていうことが一つありますし、がもっと私が違和感があったのは、再現性がなければダメだっていうんですね。しかし科学論文で再現性のある科学論文っていうのは、私がノーベル賞級の偉い学者に聞きますと、その先生は笑いながら、そうですね、半分もないでしょうねと私に答えましたね。私の人生の研究の感じでもですね、先端的な研究で、再現性があるとか間違いがないとかいうようなことはありませんね。私なんかも、考えてみれば、今から見ればですね、若い頃の論文で錯覚してたものもあるんですよね。だけどその時はそれでも地球が回ってると思ってたんですよ。だけどだんだん研究してるうちに、自分の思わぬ思い違いというか勘違いみたいなものに気がつくことがあるんですよね。あ、そうだった、 あそこの条件が大切だったのに、それがよくわからないで、あの論文書いてこういうこれこれこうやったらこうなるってなったと思ってたけど、嘘でも何でもなくて真面目だったんだけど、だけどやっぱり考えが足らなかったなと思うこともあるんですね。これはまた別の全然視点から言いますが、私が教えていただいた偉い先生のうちのお一人がですね、武田さん、論文は完全にしようと思うとついに何も出せないんですよと不完全な論文しか人間は出せませんと、だからあるどこのところで諦めるかということだけなんですよねと私に教えてくれたことがありました。それはそのテニオ派から始まって数字もそうですし、実験の繰り返し精度もそうですし、再現性もそうですが、本当にですね、私たちが大自然というものを相手に悪戦苦闘するわけですね。暗闇なんですよ、全く暗闇なんですね。だけどもあの時に日本の学者とか評論家で、論文は再現性がなければいけないとスタップ細胞事件の時に言った人たちはですね、失礼ですけど私に言わせれば、そういう暗闇を探っていく研究はあまりされたことがなくて、アメリカで研究したものをちょっと性能を良くするとか、あの時にマスコミに主体的に出てきた人はもっとひどくて、私は論文を読んでみたら全然新しい研究したことない人なんですよ。それで私がその時に日本テレビかなんかに取材を受けて1時間を受けましたね。先生の、お話は放送できませんって言いましたね。つまりそれでも地球は回っているという言葉はですね、2つやっぱり意味がありますね。1つは、私たち科学とか新しい先端のものっていうのは、必ずしも自分がこうだと思ったものが真実ではない、もしかすると聖書の方が、この場合ですよ、ガリレオの場合、聖書の方が正しくて、あと1万年もしたらやっぱり地球が中心だったってなる可能性もあるんですよね。それから再現性という点では、ガリレオが言った地球が太陽の周りを回っているというのが実証されたのは人工衛星が上がってからですから、だからまあそういう面もあるんですよね。まあ人間の知恵の愚かさというか足りなさというのを私なんかはまあ非常に強く感じておりまして、しかし人間はそれしかできないんですよね。一歩一歩進んでいくしかできないし、やっぱり一歩一歩進んでいったためにですね、やっぱり原始的な生活に比べれば生活は楽になったし、迷信がなくなって魔女狩りとかいうのが、まあ、今でも時々朝日新聞とか NHK が嘘をついて、魔女狩りをしてますけどね、まあ、そういうものも少なくなった、 そういったことがですね、人類の進歩をもたらしていると思いますが、進歩は遅々としてしか進まないと、まあ、いうこともですね、まあ、事実として受け止めなければならない。その意味でそれでも地球は回っているということを先生方が学生なんかに教えられるときはですね、やっぱりその2つの面を、科学としての信念を持ってやるということと、あと科学の力というのは必ずしも常に真実に迫れるものではないと、まあ、2つのことをですね、学生に教えてあげてほしいなというふうに思います。現在よく言われている地球温暖化というですね、まあ、いわば奇妙な問題が出てくるまではですね、まあ、地球の気温というのは単に地球物理学の問題であってですね、さまざまな同位体を使ったり極地のデータを使ったりしてですね、まあ、地球物理学者がコツコツと今まで地球の気温というのを調べてきたわけですね。地球の気温と言いますと、大体地球ができてからですと45億年、それから生物が誕生してからですと37億年なんですけれども、そこまではちょっとなかなか分かりにくくてですね、大体のことが分かっているのは、多細胞生物が大量に発生したカンブリア紀っていうのがあるんですけども、今から5億5000万年前ですね、まあ、そのぐらいからは大雑把に分かっておりまして、まあ三葉虫とか、まあ、そういうのが栄えた、古生代、とですね、それから恐竜の栄えた中生代ですね、まあ、その間に一回第一氷河時代というのが、まあ、来ました。そして、まあ恐竜がある程度、恐竜っていうのは、まあ、2億年以上栄えた非常に長寿命な動物なんですけども、まあ、それが、まあ、隕石かなんかそういうもので、絶滅したのがだいたい今から6500万年前ですね。それから、まあ、新生代っていうですね、哺乳動物が生息し始めた時期が来るわけですね。もちろん我々は今新生代にいるわけですが、まあ、それからの気温って言いますと、まあ6500万年間ですから、ちょっと容易なんですよね。まあ、容易って言っても随分遠いんですけども、まあ、多細胞生物が発生した5億5000万年から見れば、まあ、比較的、最近だと。それからごくごく最近ですね。例えば、まあ、1200万年前ぐらいからですとね、今度は南極の氷の分析っていうのができてですね、でこのグラフですと右の下の方に書いてあるんですけども、酸素の同位体で非常に正確に、温度が測れるように、まあ、なったわけですね。ですから、まあ、全体の像をこう書くときにはですね、まあ、そういったものが非常に正確に分かる最近といいますか、1200万年間ぐらいと、それ以前とはちょっと区別してみなきゃいけないんですが、それでもかなり正確に分かっております。恐竜が絶滅してしばらくは多分、温度がちょっと低かったんじゃないかと思うんですが、まあ、新生代の最初は、現在の気温に比べればですね、まあ、8度とか、まあ、これは文献によって違って、まあ、8度が4度ぐらいっていうのもあるんで、大体まあおよそ、まあ、8度かもしくはもうちょっと低いかっていうぐらいと思っていただいたらいいわけですが、それで来たんですけども、ある時にかなり気温が高くなるんですね。この図ですと、まあ、現在よりか12度も高くなるっていう時代があって、それから、まあ、それが一段落しますと急激に温度が下がってですね、そして、まあ、横に線が引っ張ってあるんですけども、まあ、それぐらいからですね、氷河時代に入るんですね。第二氷河時代。現在、まあ、皆さんは多分温暖化つって言われてるので、なんか現代の気温がですね、恐竜が生きてた時代とか哺乳動物ができた時代に比べてあったかいんじゃないかとこう思ったりしてるんですが、もともと地球っていうのはですね、太陽との距離の関係があって、まあ、地球上にあんまり氷がない状態が一般的なんですね。この状態は普通無氷河時代というふうに言わないんですよ。長いもんですから。それで地球に氷が、まあ夏でも氷があるという、例えば北極とか南極には ずっと氷がありますよね、一年中。そういうような場所ができる時を氷河時代って言うんですね。で、第ゼロ氷河時代っていうのがあって、第ゼロってついてるのはちょっとはっきり分かんないからなんですが、7億年ぐらい前に第ゼロ氷河時代、それから、3億年ぐらい前に第2氷河時代、第1氷河時代、それから現在が第2氷河時代。第2氷河時代ってのはこのグラフで見て分かりますように、だいたい3500万年前ぐらいから、まあ、かなり冷え始めたわけですね。一旦ちょっと、2500万年ぐらい前に持ち直しまして温暖化してきたんですが、また寒冷化しましてね、だいたい1500万年ぐらい前から寒冷化が始まりまして、それからもうどんどんどんどん下がりましてね、まあ、現在は本当に寒い。まあこれまでの生物、多細胞生物の歴史の中では最も寒い時に現在当たっておりましてね。それで北極なんか、南極にもかなりの氷があるし、まあ、陸上にも氷があるっていう状態なんですね。まあ我々哺乳動物が栄え始めたのが、だいたいまあ今から温度が5、6度高いっていう時だったんで、私たちの体もですね、それに合わせてできておりまして、人間ですとだいたい気温が26度っていうのが一番最適なんですね。だから今で言えば夏の初めぐらいが、まあ人間にとっては一番快適だと。だけど今は人間は洋服を着て暖房をつけて家の中に住んでるので、まあ、今ぐらいの気温でもですね、日本なんかに住めるんですけれども、まあ、動物はもともと洋服も家も暖房もありませんからね。その意味では、まあ、現在のような気候ですと人間なんかはやっぱりフィリピンよりか南じゃないとですね、半袖短パンという姿ではないわけですね。で現在はまあものすごく寒くて、まあしかも最近の図をちょっとこのグラフを見てもらいますと、だいたい右端ですけどね、ギザギザしてるんですよ。最近もうここですね、かなり長い間上がったり下がったり上がったり下がったりしながら徐々に下がってるわけです、まあ、原因は多分、まあ、気温を決める一番大きなのは太陽活動なんですけども、それから地軸の向き、雲の出来方、それからまあいわゆる二酸化炭素がメタンっていう温暖化ガス、そういったものが影響するんですけれども、なんといっても、温暖化ガスと言われる二酸化炭素なんか減ってますからね。だからすごく寒くなってくるのはもうしょうがないんですね。地球の気温がどんどん下がって、まあ、現在ではですね、人間がなんか生物を絶滅させてるというようなことを言う人もいるんですけども、まあ、そういう人たちはまあちょっと一回ですねせめて新生代ぐらいの歴史は勉強してほしいなとか思うんですけどね。生物も種類が減っております。まあ、種類はあんまり減ってないけど数が少し減ってますね。それは寒いので、人間なんかは先ほど言ったように洋服を着たりストーブつけたり家の中に住んだりしてるからいいんですけどね、やっぱり外にいるですからね、動物はやっぱり少しずつ南の方に教えられまして、現在ではまあ普通野生動物っていうとアフリカのサバンナなんかを思い出すわけですね。それから植物っていうとやっぱりこれも赤道直下のアマゾンなんかに多いわけですね。ですからちょっと今は生物にとって寒すぎるわけです。でこういう知識をよく科学として知ってるとですね、現在温暖化と言ってるのが地球の歴史から見ると、まあ、人類の歴史もそうですけど、人類の歴史とか哺乳動物の歴史とか地球の歴史とかいうとこから見るとですね、今ちょっと温暖化したからといって、なんか騒がなきゃいけないと、まあ、いうようなことはですね、ないことはもう直感的に分かりますね。これは専門家がですね、今は寒い冬の、まあ、いわば初冬の小春日和なのに、なんで暖かくなるのが問題なのっていうのはなぜかって言いますと、こういった新生代、せめて新生代の気温の動きを、まあ、知っている人と知らない人と大きく違うっていうことですね。ただまあ私今日 NHK とかそういうこと言いませんが、 NHK とか朝日新聞の科学記者は知ってると思うんですね。だからまあ その人たちは嘘つきだと思うんですけど、その、まあ、多くの人はそういう嘘つきではなくて、単にこの新生代の気温の動き、現在はものすごく下がってるところだと、このグラフの一番右端ですからね、ずいぶん気温が低いところだと、まあ、こういったグラフはもうネットなんかではいくらでも出てるわけで、多くの人が知ってるんですけれども、それでも知らない顔をして、まあ、いろんなことを言ってる人がいてですね、まあ、科学もどうもあまりいい環境ないなと思うことがあります。
よくわかる科学もですね、今日は比較的、生活に密着した話題を取り上げたいと思います。プラスチックの容器は、まあ、安全かと、まあ、特に安全とこのいう場合火災に対する安全とかそういうんじゃなくて食べ物をですね、まあ、昔はあのプラスチックの容器っていうのはほとんど使わないで、食べ物にはですね、わずかにあのなんか社員食堂の、にであのご飯を入れたりするお椀なんかに使ってたんですが、まあ、それからだんだんですね、その頃はまだベイクライトみたいなものをお椀に使ってたわけですが、まあ、現在では石油から最も多く取れるポリエチレンポリプロピレンっていうですね、ちょっと学問的な表現になってややこしいんですが、ポリオレフィン類、ちょっと頭の中に入れといてほしいんですが、ポリオレフィン類というようなものとかですね、それからペットボトルとか、そのポリアミドと言われるですね、酸とアルカリとかそういったものをですね、とかアルコールとかそういったものを反応させて作った、ポリエステル、まあ、ペットですね、ペットボトルって言われるペット、それからナイロンと言われるようなポリアミド、それからポリカーボネートなども盛んに使われるように、まあ、なりましてね、簡単に言うと、そのさっき言ったポリエチレンポリプロピレンっていうポリオレフェン類と、それにポリスチレン、これはベンゼン環がついてるんですけども、それと合わせて大体、まあ、多く使うということで汎用ポリプラスチックというわけですね。それから、ポリエステル、まあ、ペットですね、それからポリアミド、それからポリカーボネート、まあ、その他にいっぱいあるんですが、まあ、そういったものがエンジニアリングプラスチックとこう言うんですけど、なんでエンジニアリングというかというとですね、結構資源も使い値段も高くて、若干危険も含んでる、まあ、例えば日常生活に使うとちょっと危険を含んでるんですけど、まあ、自動車の部品とか電子部品とかに使うと非常に便利だということで、まあ、エンジニアリングプラスチックとこう呼ばれるわけですね。で、昔は汎用プラスチック、例えば今言ったポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンといったもの、これに塩ビも含めましてね、日常生活で使い、それからあのポリアミドとかそういうのは衣類とか工業部品に使っていたんですね。ところが、まあ石油というのは、まあ、ご存知の通り動物の多くは動物の死骸ですので、人間がこういうものが欲しいっつってできたものじゃないわけですね。まあ、数億年前にもうできちゃったと、まあ、そういうものなので、石油から人間が使いやすいようなものをできるだけ作ろうとしてるんですけど、それでもそんなにうまくいかないんですね。ですから、まあ、エンジニアリングプラスチックと言われるものはやや値段が高いし資源も使うわけですね。私があの、レジ袋をやめて、買い物袋エコバッグを使うっていうのは方向が逆ですよって言ってるのは、石油の中に多く含まれるポリエチレンを使わずに、石油から苦労して作る、ペットポリエステルのようなものを使えばですね、まあ、石油は余計に必要になるので方向が逆ですよとこう言ってるわけですが、まあ、こういった人間のわがままみたいなものがですね、時々政治の舞台に現れるので困っちゃうわけですね。ところで今日の話題は、その今こういう説明したのはですね、ポリエチレンとかポリプロピレンっていうのはですね、比較的安全なんですよ、人間の体にも。っていうのは、まあ、簡単にはろうみたいなもんですね、ろうそくのろうみたいなもんで、まあ、それの、まあ、少し硬くなったものっていう感じなんですね。まあ、科学的に言えば分子量が大きいってこう言うんですけど、硬くなったものなんですね。ですから例えばタッパーウェア、大体こうお弁当の容器なんていうのはですね、ポリエチレンが多いんですよ。でポリエチレンにも比較的硬いポリエチレンと柔らかいポリエチレンがあって、またポリプロピレンもちょっと硬さが違うので、そういうのを利用してですね容器を作るわけですね。柔らかい方に柔らかいポリエチレン、硬、まあ、い方に硬いポリエチレンとかポリプロピレンを使ったりする場合もあるんですね。 でこれらはですね非常に大量に作るのと、まあ、触媒を使わないわけじゃないんですけど、まあ、アルミとか割と安全な触媒を使うということもあってですね、まあ、食品にはあんまり、その害がないものなんですね。ですからお弁当箱とか、まあ、それからいろんな容器に使われるんですね。それでこういったプラスチックから出てくるものが、健康に影響があると言いますとね、まあ、一つは添加物なんですね。例えば触媒とかそういったものをこう作るときに使う、もしくは着色したり性能を良くしたりするために加工のときに使うと、まあ、こういったものがこう出てくる、まあ、これが一つの原因ですね。もう一つは分解して例えば分解するというのは、例えばバケツをプラスチックのバケツを買ってきてそれを、庭に置いとくと1年か2年経つとバリバリになりますね。あれは分解していってるんですけども、そういった分解して出てくるものが毒物なんですが、まあポリエチレン、ポリプロピレンで、ポリスチレンで、ポリスチレンは日常的には透明のプラスチックのコップがありますね。ああいうのはポリスチレンですね。それからまあ食品ではありませんが、定規の、子供が使う定規、30センチとか15センチの定規、プラスチックのですね、あんなものがすぐ目に触れるポリスチレンなんですけど、こういったものはですね、まあ、大地に綺麗な状態で作ると、特にポリスチレンなんかは熱だけで作ると、触媒あまり使わないなんていうのがあってですね、それでまあそれから透明性が高かったり綺麗だったりするし、着色もあんまり普通はしないので比較的安全ですね。分解生成物も一時ポリスチレンがの分解生成物が疑われたことありますけれども、そんなわけでもなかったので、まあ私はポリオレフィン、ポリスチレン関係はですね、割合と安心してお子さんにも使っていいんじゃないかと思いますね。ただ温めると柔らかくなりますので、柔らかくなるような状態では使わないというのがいいでしょうね。それから今度はポリエステル、つまりペットボトルとかですね、まあ、ペットボトル以外はあんまり、エンジニアリングプラスチックは高いもんですから使われないんですね。まあ、できるだけエンジニアリングプラスチックというのは反応を伴って作りますから、触媒も使えますしね、いろんなものを使えますので、まあやっぱりなんか、買い物かごをポリエステルでわざわざ使ったりですね、そういうことをしない方がいいんですよね。エンジニアリングプラスチックはまあエンジニアリングプラスチックだ、その中で、まあ、もう安全性が証明されているのがペットポリエステルですね。これはポリエステルのペットのボトルが一番典型的ですね。それ以外にも、いろいろフィルムに食品のフィルムに使われたりしておりますけれども、製造時にですね、若干のアンチモンを、ものすごく微量なアンチモンを使いますが、これはもう健康に影響のあるレベルでないということが分かっております。それから非常に純度が高いんですね。だから傷も少ないので、ペットボトルが割れて醤油が漏れたとかお茶が漏れたという例がほとんどないっていうのはですね、非常に純度が高いわけです。ただエンジニアプラスチックはですね、お酢とかそれからなんか酸性とかアルカリ性っていうのを入れるとですね、分解することがあります。かなり分解しにくいものなんですけども、それでも分解することがありますね。ポリカーボネートなんかもそうです。ですから、一番最初に言ったタッパーウェアとかレジ袋、ポリ袋といったものはですね、食品にお子さんに使っても比較的安全、それからペットボトル関係は安全、ただ、エンジニアリングプラスチックと言われるちょっと高めのものはですね、まあ、できるだけ日常生活では使わない方がいいんじゃないかというふうに思いますね。まあ、その点ではもう一回何回もまとめますと、タッパーウェアとかポリ袋、レジ袋といったポリエチレン製のもの、それからポリプロピレンはほとんど似てるのでまあいいですけどね。それから、ヤクルトのあれも昔はポリステレンでした。今は何を使ってるか分かんないんですけど、プラスチックのコップに使われてるようなもの、それからペットボトル、まあ、これだけはですね比較的安全、まあ、酸、どうしても酸っぱいもの、例えばお弁当の中に、梅干しが入ってるとか、なんか酸っぱいものが入ってる時はやっぱりポリエチレン製ですね、ポリエチレン製とポリプロピレン製を使ったものを使われるといいと思います。今ではですね、ポリエチレンは多分 PE と E ですね、からポリプロピレンは PP、 ポリステレンは PS と 書いてありますから分かりますね。それからペットは PET ポリエチレンテレフタレート PET と書いてあります。まあ、あの PET とかポリアミドとかいうのはエンジニアリングプラスチックですから、やや酸とかアルカリで使わないようにした方がいいんじゃないか。それから、まあ、ブロー成形って、これも技術的なんですが、プーッと膨らまして作ってるものがありましてね、まあ、そういったものは熱をかけてシューンと収縮するんですけども、まあ、シューンと収縮したから危険であるということではありません。これはもう形を保てないので使いにくいとかですね、ベトベトってなるんで、まあ、望ましくないということですね。まあ食べ物、特にお子さんの食べ物に使うものは必ず我々信用できる会社の食品用の容器とかそういうものを必ず使うと。これはもう非常に大切ですね。これは添加物とかそういうのが十分に管理されています。安いものとか変なよく分かんないものは使わないというのが大切かと思います。まあ、生物の歴史というものを整理しますと、本当にこう不思議だなと思うことが多いんですね。まあ、それを全部ここで話すわけがないんですが、その一つとして、生物、地球上の大気がほとんど二酸化炭素、まあ、今でいう温暖化ガス CO2 だったので、まあ、それを食べて生きる生物が地球上に37億年前に誕生しました。それ以来地球上の生物の食料は全て、まあ、二酸化炭素ですね。私たちが今自分が二酸化炭素を食べている気がしないのは、稲という食物がですね、私たちの代わりに二酸化炭素を食べて米粒、つまり炭素を詰めてくれるので、まあ、そういう実感がないんですけど、本当はそうなんですね。でこの CO2 を食べますと、なぜ食べるかというと炭素が欲しいからです。 C ですね、炭素 C が欲しいので食べる。そうすると CO2 ですから、C を食べる取ると O2 酸素が余っちゃうということで、まあ、最初の生物はだいぶ長い間酸素を必要としなかったので、まあ、20億年ぐらい必要としなかったですかね。それをどんどん大気中に出すわけですね。まあ、発光系といってもいいし、まあ、いろんな言い方があるわけですけども、まあ、そういった生物が、まあ、ほとんど全部だったんですね。それでその酸素を吐き出す。その酸素は最初海の中に吐き出されますから海に溶ける。それから、まあ、いろんなものを酸化する。鉄がその当時二価で海の中にありましたから、それを酸化にしたりして、少しずつ酸化します。大体海の中の反応が終わると、酸素、生物が吐き出した酸素は、空気中に出て、で空気中の酸素濃度を少しずつ高くしていきますね。まあ、現在は 21% ありますが、まあ、一時はもっと高かったんじゃないかとも言われております。つまり二酸化炭素は生物の体を作るための炭素、それから現在の大気とか水を作る酸素に分かれたわけですね。ところが不思議なことに、その酸素が空気中を全部充満すると、今度は成層圏、まあ、成層圏って随分高い、まあ、10キロとかそういう高いところなんですけど、そこら辺に出ていきますね。そうすると太陽の光とぶつかって、酸素は O2 なんですけども、まあ、それに対して酸素もう一個原子がついた O3 オゾンに変化しました。で、まあ、これはオゾンに変化したらどういうことが起こったかって言ったら、太陽からの有害な放射線とか紫外線を全部吸収するようになりますね。実はよく原発は危ないって言うんですけど、なんで原発が危ないかって、原発から放射線が出るからですね。太陽はあれ原発ですから核融合してますけどね、主には、そこから強い放射線が当然来るわけですね。そうすると、まあ、昔の生物はですね、まあ、15億年ぐらい前までの生物は海の中にひっそりと生きてなきゃいけなかったわけです。それなぜかというと、太陽が降り注いで太陽の光と同時に有害な放射線、短い波長の紫外線っていうのが降ってくるんで、まあ、すぐ皮膚がんになっちゃうわけですよ。だから大体生物はその海水の中に住んでて、海水面から大体10メートル以下しか暮らせない。そうすると光も届かないから暗いところで過ごして、あんまり繁殖もしないという状態だったんですね。ところが大体ほぼ15億年ぐらい前に、偶然にも生物が吐き出した酸素が海を満たし、空気を満たして、さらに成層圏まで行ってオゾン層を作ったので、そこで、太陽からの有害紫外線、電磁波が 防がれて地上に到達しなくなった。つまり、生物は生物自ら吐き出したもので、自分たちを守って、そして次第次第に海水面の表面に出てくる。そうするともあの太陽の光はいくらでも浴びれますから、藻なんかがものすごく繁殖し、今でいういわゆる大陸棚にですね、植物がものすごく生える、海藻類が生える、それを食べる動物が、植物プランクトンも猛烈増える。そこでその植物プランクトンとか海藻類を食べる、魚とかそういうのが増える。次第に陸上にも植物が繁殖する。そうするとその植物を食べる動物が上がってくるということになって、結局現在のようになったわけですね。で、あの地上に登ってきた植物というのは何が細かったかったら、やっぱりそれでも太陽の光を長く当たってると、やっぱり葉っぱが皮膚がんになるわけですよ。葉っぱの皮膚がんっておかしいけど、葉っぱの皮膚がんになるわけですね。その葉っぱの皮膚がんというのは非常に厳しいわけですよ。なぜ厳しいかというと、私たちは、よくあの皮膚科の先生がね、太陽の光当たるとあまり良くないですから、シミになったりがんになったりしますからつって日傘さしたりなんかできますけども、あの植物は太陽の光を浴びて光合成をして、でんぷんみたいないろんなこうセルロースとかヘミセルロースを作っていくわけですから、だからその太陽の光は浴びなきゃなんない、太陽の光を浴びるとがんになるという、まあ、ジレンマに陥るわけですね。まあ、それを克服するためにここの表紙にちょっと書きました。まあフラボノンとかですね、イソフラボンとかですね、フラボン系のですね、こういったあの複雑な化合物を葉の中に沈着させて、そこで紫外線を吸収してなんとかがんを防ぐというわけですね。ですから人間で言えば、少しこう皮膚が黒くなるメラニン系なんですけども、まあ、それに相当するものが植物の葉っぱの皮膚がん防止というわけです。私たちが野菜をおいしいおいしいって食べるのはですね野菜にしてみりゃとても大変で、一生懸命肌を作って光合成して生きていると、それも人間が食べちゃうわけですね。まあ、人間のメラニン、まあ、それからもちろんあの私が能動的補修系と言ってるんですけども、こういったあのフラボン系とか、それからあのメラニン系のような受動的な防御系もあれば、生物反応を伴って能動的にがんを除くという、そういう方法もあるわけですね。まあ、それであの、まあ、人間植物だとか動物が栄えていったということになるわけですが、実にこの地球上に生物がこんなに繁殖した理由というのは本当にいっぱいあるわけですね。一番大きいのがやっぱこれでしょうね。二酸化炭素を食料にするので酸素が余る、酸素を放出するとその酸素で、オゾン層ができる、オゾン層ができて太陽からの有害放射線がシャットアウトされて陸上に、生物が上がってきて、こういった生物命の豊かな地球ができたわけですね。もちろんあの水が適当にあったってこと、もうちょっと水が倍ぐらいあれば陸がないので、やっぱりこれも大したことなかったでしょうし、水がほとんどなければ今度生物を支える水がないので繁殖しないという、多くの偶然が あってなってることですね。まあ、この頃、まあ、環境問題とか地球温暖化問題というのは僕は我々と批判的なんですけども、その批判的な理由の一つはですね、やっぱりこういう自然を大切にするとか自然と共存するっつったら、やっぱり自然の原理をよく分かるってことと、まあ、昔で言えばオンなんですけども、それから自然の恵みとか言うんですけども、自然の恵みとは一体何かということですね。現在の我々日本というのは、人類というのは生物ができて37億年目にできたものなので、現在我々が美しいと言ってるサンゴ礁はあれ死骸ですね。それから我々があの貴重だという石油も生物の死骸です。だから、私たちは、まあ、あの広く言えば鉄鉱石もセメントもみんな死骸ですね。それからあの樹木であの家を建てる木造の家なんつったら、これも樹木の死骸ですね。私たち人間は、まあ、ふんころがしみたいなもんで、まあ、死骸がいいと思うという、そういうような生物なんですね。まあ、そういうこともよく分かった上で、まあ、 私たちが地球上でどう生きていくかということを考えるというのが非常に大切ではないかというふうに思います。
今日はですね、ちょっと科学の方では少しこう問題になるようなものなんですけれども、ですね、この前ちょっとネットで新聞も出てたんですが、塩水で走るスーパーカーって、ね、これ写真もあるんですけども、給水だけすればですね、どのくらい走るかとか、それからだいたい距離が600キロですから、東京と大阪よりかちょっと長いぐらいですかね。まあ時速は380キロってことで、こう蓋っていうか、ドアが上の方に上がるようなスーパーカーが乗っておりました。で、まあ間違いだろうと思ったけど、一応記事を読んでみました。そしたらどういう内容かっていうとですね、バッテリーっていうのがありますね。あのバッテリーっていうのはですね、電解質って言いまして、塩水ですね。まあ塩水でもですね、特殊な組成にした塩水で、例えば鉛のバッテリーってよく自動車に積んでますね、今でもそうですけども。中には鉛の水溶液っていうか、それが入ってるわけですね。まあ、硫酸なんかも使えますけども。それで、よく皆さんもご存知の通り、充電っていうのをしますよね。まあ、二次電池の場合、必ず充電っていうのをします。それで充電することによって、バッテリーは外から見たら、やっぱり塩水が詰まってるわけですけども、その電気的に偏りを起こすわけですね。それで、今度放電すると、バチッつって放電しますが、モーターを動かしたりなんかできると。まあよく皆さんご存知の通り、発電機を、まあ例えば燃料を焚いて発電機を動かし、そして発電機からできた電気をバッテリーにつないで充電し、バッテリーは、まあ何にも回ったりですね、湯気を出したりしないんですが、その中にある電解質、塩水ですね、塩水の濃度が変わっていくわけですね。それで電気的な偏りができて、それで今度、発電機を、燃料を焚くのをやめて発電機を止め、それで、バッテリーから、今充電したやつを外して、今度逆にランプとか、モーターとか自動車とか、いうのをつなげばですね、ランプは光るし、暖房もできれば、自動車も走ると。まあ、電気自動車っていうのはもともと、そういう意味ではバッテリーで動くわけで、バッテリーもいろんな種類があるんですけども、普通のバッテリーは、塩水を使うわけですね。だからこの塩水で走るスーパーカーっていうのはですね、正しく言えばバッテリー液を入れ替えながら走る自動車なんですよ。なかなかいいアイデアですよね。まあ経済的にいいかとか、そういうの別にすればですね、ガソリンスタンドで今まではガソリンを積むんですけれども、そうじゃなくて、もうすでに充電された電解質、塩水を積んで入れ替えて、今までもう疲れた、もう塩放電が終わった、いつもバッテリーが切れちゃったよっていうを吸い上げて、それから新しいもう充電したして終わった液体を、塩水を詰めれば、もちろん充電をし直したと同じ状態になりますから、当然また走りますよね。つまりバッテリー液を入れ替えつつ走るバッテリー電気自動車ですからね。まあ別に、まあアイデアとして悪くはないんですけども、科学的に新しいわけじゃないんですよ。ところが、この記事を書いた記者がですね、これはメーカーが嘘をついたか、記者がバカだったのか、それとも故意に、バッテリー液を入れ替えながら走るスーパーカーと書くよりも、塩水で走るスーパーカーと、まあ、嘘とも言えないので、バカを騙す方法ですね、これ。これね、もうこの頃こういう科学記事がすごく多いんですよ。科学の教育はやってないんですかね。まあ一番ひどいのが、北極海の氷が溶けたら海水面が上がるとかね。それから温暖化するとツバルが沈むとか、それから、樹木は、まあ、林でもいいし森でもいいんですけども、森は二酸化炭素を吸収するとか、まあ、こういう類、血圧は低い方がいいとかですね、 リサイクルすると資源の節約になるとか、こういう類は全部科学で言えばこれと同じなんですよね。つまりちょっとそれに騙された人にの読者の方に恐縮なんですけども、まあ、学校の時にただ勉強しなかったっていうか、もしくは先生の教え方悪かったかどうかなんですね。例えば北極海の氷が溶けたら海水面が上がるというのはアルキメデスの原理に反しますから、アルキメデスの原理をしっかり分かってればもちろんその間違いはすぐ分かる、騙しはすぐ分かる。この場合でもバッテリーの原理を分かってりゃ、これ何言ってんの、バカな記事だなとこう思うと、まあこういうふうにですね、もちろん森林もそうですね、森林が二酸化炭素を吸収するっていうのは光合成ですからね、まあ光合成のメカニズムっていうか、光合成というものを知って、植物っていうのはなぜ成長しなぜ枯れていくかということを知ってれば、森林が二酸化炭素を吸収しないのはもうそれは当たり前ですよね。血液というのが人間の体に必要で、末端細胞まで酸素とか白血球とか栄養、それからがん、壊心子、TNF ですね、そういうのを送るために 血液があり、血液を送らなきゃならないから血圧を維持しなきゃいけないというのを知ってれば、130以下というのはバカらしいことがわかる。まあ、つまり今我々は、中学校、まあ、高等学校で理科というのを学ぶわけですね。まあ、理科ばかりじゃなくて社会なんかも少し関係するんですが、それがまさに小学校以下の科学の力しかないというふうに仮定して、というか思って読者を騙そうと思う科学記事、まあ、これに反乱してるわけですよ。で、私はね、昔よくこういう記事がもしかしたら文化系の記者が分かんないのかもしれないから、やっぱりその新聞社とかテレビ局にいるですね、科学の分かる人がやっぱりちょっとチェックしないといかんじゃないかっていうことを放送で言ったことあるんですね。この前 NHK で、まあ、睡眠時間のことを言ってました。つまり4時間睡眠では足りないということを言ってるんですけども、これはあの睡眠の研究ってもう長く行われてて、そこに睡眠機構とかいうですね、まあ見かけはちゃんとした研究所っていうか、僕全部そこチェックしてみたんですよ。あの担当してる人とか、まあ、睡眠学会っていうのは日本にありましてね、まあ、そこしっかりしてるんですけども、それでその睡眠機構っていうのを NHK が出してきて、で大学の先生を出してきて言ってることはですね、科学と全く違うんですよ。つまり人によっては4時間ぐらいの睡眠の人もいれば、まあ、9時間ぐらいの睡眠の人もいて、それぞれに平均寿命だとか病気のなり方とか抵抗力とか免疫とか変わっていくわけですね。ところがその番組はどういう番組だったかっていうと、なんかよくわかんない若者を3人選んでくるわけですよ。その3人っていうのは番組まで何時間で寝てたとか全く言わないんですよ。その人は何時間睡眠でしたなんて全く言わないで、突然として多分ね4時間睡眠させるんですよ。で1週間ぐらいさせて、それで調子はどうですかって眠たいって言うんですよ。それでそれが科学的な実験というような説明をするんですよ。映像操作ですね。それでやっぱり僕がそこにいたらですね、先生としていたら、いや これはまあね、実験にも何もなりませんとね。実験というのはやっぱり、生活習慣ではその人の特徴だとかいうことで統計的にやるならば、統計的な数はこのくらいいりますとか、一般的なことを言うにはこのくらいのことがないと一般的ではありませんっていうちゃんと解説します。ところがそこに登場したテレビに出た先生はなんだか科学者じゃないのか、科学者だけどなんか遠慮されたのかよく分かりませんが、アナウンサーがもうものすごく自信たっぷりに言うのをそのままはいはいと言ってるわけですね。アナウンサーの言ってることは本当にもう非科学的そのものでしたね。だからああいうことで昔 NHK がコレステロール、必要なコレステロールを悪玉コレステロールと言ったのと同じですね。つまり視聴率を上げるためにいくら国民を騙していいっていうのは、まあ、いわば NHK の放送思想なんですけども、まあ、こういった記事が蔓延することは非常に残念だと、私なんか科学者だから非常に残念だと思いますね。まあ、社会がこうだとも言えるし、それからまあ専門家というものがですね、お金とか名誉に目がくらんでですね、まあ、こういうことになっちゃったとも言えると思います。非常に残念だったので、ちょっと開けました。
今日ニュースを聞いておりましたらですね、厚生労働省が今育免といってですね、子育てを奥さんがする、あの お母さんがするんではなくてお父さんも参加しようと、まあ、これは お母さんを働かせるという、まあ、国の、まあ、いいかどうか分かんないけどそういう、まあ、政策の一環なんですね。でそれを聞いておりまして私ね、哺乳動物のお父さんと子供の関係っていうのをよく分かってるのかなと思いまして、よく分かる科学8番目にですね育児とブルース効果というのを示しまして、写真にはですねハヌマンラングーンという、まあ、京都大学の霊長類研究所が、まあ、詳細に研究した動物を出しております。哺乳動物は、まあ、原始的な哺乳動物の月種類、まあ、ネズミですね、そういったものからものすごくいろんな種類がありまして霊長類といわれる、まあ、猿とか我々までいるわけですね。それで、まあ、人間はちょっと特別なんですが普通哺乳動物が子供を作るときには、まあ、交尾をしてそして、普通は一夫一妻が多いんで、まあ、一夫多妻でもいいんです同じなんですけども一夫一妻もしくは一夫多妻で、子供ができてそれをまあ我が子として育てるわけですね。例えばネズミを例にとりますとオスとメスがつがいとなって子供を3匹産んだとしますね。でまあ普通はあの母親が子供を見て父親が餌を取ってという生活をまあしてるわけですが、こういったあの生活をしているネズミの家族に対してですね生物学者はいたずらをしてっていうかまあ研究のために子供3匹を入れ替えるということをやります。そうしますとですねお父さんお母さんと今まで子供じゃなかった同じ年代の子供が3匹が今度一緒に住むようになるんですがお母さんは当然のことながらちょっとこれ違うなというふうに思うわけなんですけれども、まあ、あのメスっていうのは大体穏やかな性格なので、まあ、そのまま、まあ、こういうもんなんだろうなこれが私の運命なんだろうなっていう感じでおっぱいをあげたりなんかして世話をいたします。お父さんの方ですねオスの方は、メスが同じなので、自分の子供が他人の子供に変わったことに気がつきません。全く気がつかないで生活はそのままやります。ところが今度はですね、まあ、生物学者はまたいたずらして子供はその両親の子供なんだけれども母親だけ入れ替えます。つまりオスメスのうちメスが違うメスが入ってしまうということですね。今度はカゴの中に。そうしますとオスは直ちに、その一緒に今まで住んでた子供3匹を殺して、新しい子供を産ませることをしますね。この現象はブルース効果といいましてさっき言った月種類のネズミから霊長類の猿までほとんど等しく見られる現象で、まあ、そのオスの子殺しとも言われるんですが、まあ、自分の子供を殺すと、まあ、いうことが、まあ、行われます。で、これはですね何を意味しているかといいますと、哺乳動物は卵を産みませんので胎生ですねお母さんがお腹の中で育てますから生まれてきた子供と母親っていうのはほとんど、まあ、区別ができないっていうか細胞が分裂したようなもんなんですね。ですから、まあ、遺伝子だけは父親から半分引き継いでますけどもまあ体の肉から何から全部母親と一緒なんですね。ですから母親は子供が分かるし子供も母親は分かるんですね、まあ、匂いとか免疫なんか全部母親と一緒ですからね。ところが父親はですね、まあ、動物によって違うんですけれどもセックスした時にはまだ子供はこの世に存在してないんですよね。だから子供というのはですね母親は最初から自分と一体なんですが父親はですね全くわからないんですよ。二つの面からわからないわけですね。まず全然自分は父親のお腹の中に住んだことないので、誰だかわかんないというのが一つとですねそれから家族構成とか男と女の関係というのは全然知らないんですよ。当たり前ですけど。だからお父さんという概念がないんですよね。だから、まあ、人間、まあ、だからまあ猿とか、まあ、あのネズミの場合はそうなんですけども人間でもそうでお父さんは自分のところに子供が生まれたからと思って自分がお父さんだよお父さんだよと思ってるわけですけど子供の方はなんか変な男が近づいてきたっていうことしかわからないんです。お父さんの友達であれ何であれ全く同じですね。だってそれを区別することっていうのは人間でもできないですよね。 DNA 鑑定でもしないと分かってるのは母親だけなんですよ。だからこの状態でですね子供は常に父親に対して警戒心を持ってます。 別に父親だけに警戒心持ってるんじゃなくて、母親以外の男はもう全部警戒心持ってますね。女性はやっぱり女性としての特有のもちろん声もあるし優しさもあるし、体からだいたい攻撃的な感じを受けませんからね。だからまあ子供にとってみればお姉さん妹、母親のお姉さん妹、おばあさん、それから赤の他人の女の人も同じようにある程度油断して接することができるんですが、男はもうお父さんと他人と全く同じですからね。そうするとですよ、子供にとってみたらその父親に育てられるというのは非常に緊張感が高まっている状態なんですね。つまり他人の中にいる状態なんですよ。ですから保育園に迎えに行くのはお母さんがいいとよく幼児教育者が言うんですけども、これは何を言ってるかっつったら、たとえ保育園であれ子供にとってみれば敵方なんですよね。そこにお母さんが迎えに来て初めて、まあ、家族の中に取り込まれるわけです。でその、まあ、よく人見知りするっていうのがですね、これも子供の作戦で、ある程度と年齢になりますとね、それまでは全く疑いを持ってなかったんだけども、本当に自分をお母さんが面倒見てくれるんだろうかっていう不安に駆られて、それで他人を見るとお母さんにしがみつく。そうするとお母さん可愛らしくなって、いやあなたは話さないよとこういうことになるっていうことで、人見知りっていうのは他人を怖がるんではなくて、愛情を確かめてる行為だっていうのが最近の幼児研究の結論なんですね。私もそう思います。だからそれは父親にもそうするわけで、まあ、父親に子供がしがみつくっていうのは、まあ他人よりか父親の方が知ってるから、そっちにしがみつくときは自分の身は安泰だなという計算づくなんですね。だから、これはですね、子供の本当にかわいそうな性格なんですよ。あ、違う違う、防衛反応なんですね。子供はもう親がご飯あげなきゃ終わりだし、持ち上げて床に叩きつけられることだってあり得るんですよ。だから生物としての子供はですね、ものすごく慎重なんですね。だから僕はイクメンっていうのは本来はダメだと思うんですよ。まあ世の中が非常時でどうしてもお母さんもなんか戦争に出なきゃいけないとかだったら仕方ないんですけども、子供にとってはお母さんっていうのが本当の味方で、それ以外の、人間は、まあ親しく毎日住んでればそれなりに慣れてくるんですけども、それは慣れてくるっていうだけで、どうも自分に悪さをしない人なんだなと思うだけで、お母さんと子供の付き合いのようにもう細胞レベルで同じだというような感じを持つことは他の人はいないんですよね。これはもう我々長寿でもそうで、中学生、高等学校、大学、まあ、死ぬまでっていうか、お母さんだけには特別な感情があり、あとはまあお父さんも含めて、まあ、感謝すべき人とかね、長く付き合った人という頭脳的な認識がある。それから人間でやっぱり家族、これ動物でも、集団的な教育もありますし家族教育もありますんでね、動物でも。私はこの話をちょっと今したのはですね、今のイクメンの活動っていうのとか保育所を建設する作業っていうのが、本当に私たちは子どもの気持ちを、幼児の気持ちを考えてやっているのか、それとももっとつまらないなんか女性に労働させて労働人口を上げようとかですね、男が自分が稼いだものを奥さんにあげたくないから、奥さんも働けと言ってんのか、もうそういうケチくさいレベルであるような気もするんですね。やっぱり世の中のこの人生のっていうのを考えるときには、やはり広くですね、我々はまあもちろん動物的なところを持ってるわけですね。ご飯を食べたら美味しいまずいと思うことだって、暑い寒いと思うことだって、全部我々は動物としての反応をしてるわけですから、まあ、そういう意味ではちょっと今日はもしかしたら厚生労働省はブルース効果知らないんじゃないかと思いましたので、よくわかる科学にそれを挙げました。今日のよくわかる科学っていうのは比較的リラックスして、まあ、聞いていただけるようなものなんですが、私がですね、実はプラスチックのリサイクルって難しいんだと、まあ、原理的にはできないんだっていうようなことをお話したり、それからレジ袋はどんどん使ったらいいんだけど、エコバッグはあんまり使わないほうがいいんだと、まあ、いう話をしましたらですね、読者のご婦人の方から、まあ、先生の言っておられるのは牛肉に細切れとヒレが あるようなものですねと、あ、霜降りかな、なんかあるようなものですねと言ってきましたので、大変に鋭いご指摘だと思いまして、ここに牛肉の部位と石油からプラスチックができる、まあ、簡単な図をですね示しました。牛肉からは、まあ、肩とか肩びらとかですね、サーロインとかヒレとか、それから霜降りとか、まあ、いろんな部位でですね、肉の硬さとか、それから肉と油の混ざり方なんかがありまして、それぞれあるわけですね。まあ、あの普通我々が買うときには細切れは安いと、だけど、霜降りは高いと、まあ、時によっては 100g で300円の肉もあれば3000円の肉もあると。なんでこんなに違うのって言ったら、いや、牛の取れるところで味も違いますからと、まあ、これは牛が生物なので、どうしてもこう歩くとこの筋肉が硬くなったりですね、内臓近くの、肉は少し柔らかかったりって、こういうふうにこう吸いますからね、まあ、これは我々が牛という生物から牛肉を取ってるんで仕方ないんですね。これ生物じゃなくて、なんか工業製品なら、まあほとんど同じ製品が山ほどできてくるわけですね。ところで最近はあの 牛の肉の中で霜降りを多く取る、つまり霜降りっていうのは筋肉の中に油が分散してるわけで、まあ、いわば異常な肉ですよね。病気の肉です。これを作るために牛にビタミン A を取らせずにめくらにするんですよ。まあ、牛をめくらっていいのか、牛でも目が不自由な牛って言わなきゃいけないのかちょっと知らないんですけども、まあ、目が見えなくしちゃうんですね。そしてビタミンを制限して、まあ、不腫っていうんですかね、ブクブク太った油で太った肉を、あ、牛を育てるんですね。それがあの安い、我々安い霜降りの肉なんですね。まあ、だから本当に人間もひどいことするなと思いますけれども、まあ、そういう特別なことをしないと、あ、特定の部位が多く取れるってことはないわけですね。石油は実はですね、これあのほとんどが生物の死骸なんですね。動物の死骸なんです。どの動物の死骸かっていうのもほとんど分かります。それは石油が取れるんだったら、それ分析しますとね、我々の血の中には鉄がありますよね。だから鉄分が出てきます。それから昆虫なんかですと銅ですからね、まあ、銅が出てくる、ヘモシアニンですかね。それからナマコとかウニですとバナジウムを使っておりましたから、バナジウムが出てきます。まあ、その他に構造的なものもあって、だいたい石油が出てくると分析しますと、だいたいいつ頃の石油で、だいたいはこういう生物の死骸だなと、まあ、いうことが分かるわけですね。そこで今牛と同じで、生物がの死骸なんですね。石油はだから生物の成分をしてるんですよ。例えばそのバナジウムやホヤの石油はバナジウムが入ってますね。バナジウムやウニのウニ、ホヤ、それからダンダとかな、ウニ、これはバナジウム使ってるんですね。ですから石油の中にバナジウムが多くて、バナジウムはちょっと人間に毒性があるもんですからね、石油を掘り出した時にちょっとバナジウムを覗いとかんといかんということで、そういう難しさが出るんですね。つまり我々が使っている自然原料っていうのは人間のために作ってもらってるんじゃないので、どうしてもそれから使用するときに制限があるんですね。そこで石油はまあ随分長い時代で、例えば一番重たいっていうか蒸発しにくいドロドロしたものがアスファルトに、道路に引くアスファルト、あれ石油なんですよね。石油の一番、だからあれ動物の死骸なんですよ。我々動物の死骸の上を車走らせてるんですけどね。そういうものに使ったり、船の動力に使ったりするわけですね。もうちょっとサラサラしたものは今度トラックと、ディーゼルトラックの燃料に使います。でこういったものはもう再利用できませんね。もうそのままダメになってしまいます。例えばアスファルトですと、アスファルトの引き直しってのは普通できなくて、まあ、土の中に潜ってしまう。燃料はもちろん耐えてしまえばなくなってしまう。トラックの燃料も耐えてしまったらなくなってしまいます。その少し上に今度は灯油なんかがあってですね、これでまあ普通は灯油のストーブがあって冬は温まるとか、飛行機を走らせるのもあれ、飛行機エンジンはだいたい灯油で、を使うのが多いもんですからね。大きさとかいろいろ制限があって、これまでは全部、だいたいまあだからここの図にありますように、石油の半分ぐらいは燃料として使っちゃうので、これはリサイクルするとか言ったってもうダメなんですよね。熱になってしまいまして、熱は周囲の熱のところに溶け込んで終わりなので、リサイクルできませんね。回収もできません。その上がガソリンは大丈夫なんですね。でこの図でちょっと見にくいんですけど、ガソリンのすぐ下にナフサっていうのが書いてあるんですけども、 これはまあ化学原料になるので、プラスチックになったり、まあ、いろんなバケツになったりですね、レジ袋になったりいろいろするんですね、洋服になったり。ですからまあそれからその上はこのガスですから、ガスコンロに使ったり、まあ、あの自動車で LP ガスの自動車ありますけど、そういうのにタクシーに使ったりしますね。ですから石油から取るもののほとんどは燃料として、まあ、この図ですと、まあ、8割は燃料としてっていう感じなんですけど、別にこれ量を示してるわけじゃないんですけど、大体感じとしてですね、それはもう使い捨てなんですよ。だから石油を大切にするためにリサイクルするっつったって、ほとんど全部は流し捨てなきゃいけないんですね。わずかそのガソリンナフサ流分と書いてあるところのガソリンはやっぱり自動車で使っちゃうんですが、ナフサだけはプラスチックになりますので、我々の目の前にある、ものですね、それになります。だけどこれもね、1500万トン、まあ、1400万トンぐらいしか、まあ、日本では使ってないんで、まあ、それほど多いもんじゃないんですけど、まあとにかく、多少はまあリサイクルとか再利用ができないわけじゃないんですね。ところがこれ、ここのナフサもですね、動物の死骸ですからね、ポリ袋とかレジ袋にしかならないところもあるし、それからあの、ポリエステルのようにですね、ペットボトルにもなるし、ワイシャツにもなるし、ご婦人用の非常に綺麗な細い繊維のジョゼットなんかもできると、まあ、そういうものもあるんですね。そうするとまあ言ってみればレジ袋とかポリ袋、それから、あのビールのなんかビール瓶を詰めて運ぶビールケースですね、それから公園の杭とか、こういうものはまあ言ってみれば牛肉で言えば細切れみたいなもんで、寄せ集めで安いもんなんですね。だからまあ使い捨てして、まあ、本望だっていう感じなんですよ。それに対して、まあ、エコバッグとか、それからワイシャツとかペットボトルとか、それからそういうものは婦人用のジョゼット、それはもう高いもんですごく作るにもエネルギーも資源も使うんで、まあできれば安いものを使う。だから一番安いものでできている簡単なもので大量にあるレジ袋を使うのをやめて、エコバッグを使うっつったら、細切れとその霜降りがあるのに、あの僕に主婦が言ってくれたのはですね、細切れと霜降りがあるのに、細切れを使わずに余らせて霜降りだけ食べてるようなもんですね、まあ、その通りになっちゃうんですよね。だからペットボトルもリサイクルしようとなったんですけども、実際にはできないんですね。なんでできないかって言ったら、高級なものっていうのはね、お風呂が使えないんですよ。これで、ね、もうしょうがないんですね。まあ、あの詳しい技術的なことを言えば、ポリエステルの原料になるテレフタル酸っていうのがあるんですけど、これは 99.99% 以上の純度じゃなくて使えないっていう、まあ、非常に精密なものなんですね。皆さんお使いになってもペットボトルに醤油入れたり水入れたりして持ち歩いて、ちょっと下手にですね手が滑って床に落ちても割れたことないんですよ。ああいうふうにですね、ものすごくこう高級なものなんですね。高級なものというのはですね、一回回収してそれを溶かしてもう一回使うってことはもうできないんですよ。だって何かがちょっとチューインガムがちょっと入ってたりね、ペットボトルの中にタバコの灰がちょっと入ってたりしたらもうそれでダメなんですよね。ですからまあレジ袋をエコバッグにするとは二重の間違いなんですけども、これをよく理解するためには、それからリサイクルっていうのがあんまり意味がないっていうことも理解するためにはですね、まあ、石油のこういう作り方、まあ石油っていうのが大昔の生物の死骸を我々が、まあ、利用してるっていうに過ぎないんだと、それをよくこう理解しておくことがですね、まあいろんな石油製品、燃料を節約しようと一体何なのかということをですね、含めて、まあ、考えなければいけない課題だと思います。